お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日このようにカナダと日本で共に礼拝ができることを本当に感謝いたします。御言葉の最初から最後まで聖霊様がお導きください。私はいろいろ足りないところもありますけれども、そういうところを隠してください。ただ神様の栄光だけが現れますようにお祈りいたします。感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、皆さん、今日は有名なサマリアの女性とイエス様のお話です。ジェイ君にちょっと絵を見せてもらいたいんですけど、最初の絵お願いしていいですか？ はい、これ有名な絵ですよね。まあ、すごい気もあって、イエス様とサマリアの女性が、ヤコブの井戸でお話を始めています。はい、じゃ絵は大丈夫です。ありがとうございます。イエス様はサマリアの女性に永遠の命の泉を約束してくださいました。泉とは、水が地中から自然に湧き出ているところを言いますね。聖書にも、アブラハムとイサクの時代、古代の族長の時代に井戸の話がたまに出ます。イサクは優しい人で、井戸を掘っては奪われたりもしましたよね。泉は人間の命と直結していますから、争いにもなったりしました。今日のサマリアの女性は由緒深いヤコブの井戸を誇りに思っています。現代にもし泉が発見されると、それもまためでたいことです。私は約20年前ですね、 沖縄で通訳の仕事をしてた時に、お金持ちに会ったことがあるんですよ。で、その方は、沖縄には温泉がないんですね。でも、その温泉の水源を見つけた人だったんですね。で、そこにリゾートホテルを建てて、すごく儲かってました。で、その話がすごく地域発展ということで有名な話で、韓国にも知られて視察団が来たりして、私が通訳してたんですけど、ちなみにスイートルームが1泊30万円でした。 私が高いって言ったら、そっちのオーナーが、あなたみたいな人は泊まらないから心配しないでって言われました。 でもまあ、一応すごいですね。で、泉というか水源という、その水のもとを、源、それを見つけることはすごいことだなと思いましたね。でも皆さん、私たちも泉があるんですよ。私たちの中にですね。私たちクリスチャンはイエス様を信じる瞬間、泉をもらっています。この泉は世の中の泉と比べ物にならない永遠の命の泉です。13節と14節を見ると、私はちょっと新改訳なんですいません。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし、私が与える水を飲む者は決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちに泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様は私たちに永遠に湧き出る永遠の命の泉をくださっています。ヨハネの福音書7章38節から39節をちょっと共に読みたいと思います。ゆっくり一緒に皆さん読みましょうね。せーの。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ 栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。この永遠の命の泉とは、イエス様ご自身でもありますし、特に聖霊様のことを指します。ローマ書の8章26節には、聖霊様は深いうめきを持って祈ってらっしゃる、人格を持っていらっしゃる方だということがわかりますね。そして聖書では聖霊様のことを鳩、風、また火、息など、その働きをそういうふうに表現しています。聖霊様が鳩ではないですけど、そういう働きを言ってますね。で、今日イエス様は聖霊様の働きを命の泉だとおっしゃっています。皆さんはイエス様を信じていますよね。ですので、私たちみんなは命の泉の聖霊様をもうすでにいただいています。この泉はあまりにも高価で、無償でいただいています。ヨハネの黙示録22章17節をご一緒に読みましょう。せーの。御霊と花嫁が言う。来てください。これを聞く者も来てください。と言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はただで受けなさい。ヨハネの黙示録には、直接聖霊様が私たちに声をかけてくださっています。永遠の命の水を飲みに来てくださいとご招待くださっています。ありがたいですね。次に、命の泉である聖霊様の豊かさについて考えてみたいと思います。皆さんよくご存知のバビロン捕囚 BC597 年にありましたよね。その4年後、BC593 年に、エゼキエルを通して、神様は幻を一つ見せてくださいました。神様の御臨在と聖霊様の働きの豊かさを象徴する幻でした。エゼキエル70、あ、47章ですね。神殿から水が湧き上がり、その水がくるぶしまで来て、そして膝まで満ちて、やがて泳いでも渡ることができない大河となる素晴らしい幻でしたね。聖霊様の働きは、ちょびちょびっと足を浸すぐらいのものではありません。それはやがて大河となるほどスケールが大きい世界です。バビロン捕囚の悲しみに暮れていたイスラエルの民に、神様は聖霊様の豊かな働きの希望を与えてくださいました。私たちもこのように聖霊様の豊かな働きによって苦しい時を乗り越えられますね。次に、聖霊様の働きは命の泉ですから、たくさんの実を実らせます。泉の命は、泡をした木にたくさんの実を実らせますね。泉の周りの風景を想像してみてくださいね。ガラテヤ書5章22節を読んでみましょう。せーの。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実。で、私の聖書には、柔和、節制とかもありますね。これの聖霊様の実は、天国にあるようなものです。私たちクリチャンは、聖霊様の働きによって、この地上で天国の実を結ぶ生き方ができます。人格的に成熟して、良い影響力を持ち、自分自身が喜びに満たされ、それだけではなく、多くの人に喜びを持たせるのです。皆さんは、この喜びを聖書で時々読むことができますね。マタイの福音書2章10節には、 イエス様が生まれた時に東方から来た博士たちが星を見つけた瞬間、喜ぶ姿が出てきます。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。この上もなく喜んだんですね。想像してみてくださいね。使徒の働き8章8節にはフィリピがサマリアに伝道に行きます。その福音を聞いたサマリアの人たちは大きな喜びが、その町中に大きな喜びが起きました。これらの喜びはイエス・キリストの福音を聞いて聖霊様からいただく天国の喜びです。この世のものとは全く違うものです。毎日この喜びに私たちも満たされたいですね。ところが現実問題、私たちはどうでしょうか。聖霊様による天国の喜び、平安、希望、力に満ちているでしょうか。私は前もよく証ししてましたけれども、離婚やいくつかの試練が重なり、10年以上も長いですね、うつ状態にいました。クリスチャンなのに満足も喜びも希望もない生活、つらいですね。皆さんはいかがでしょうか。これという苦難に直面していないとしても、長い信仰生活がマンネリ化して退屈ではありませんか。このような状態なら、天国の喜びに満ちているとは言えませんよね。ではどうすれば聖霊様に満たされ、天国の喜びが味わえるでしょうか。16節をご覧ください。イエス様はサマリアの女性に、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいとおっしゃいます。ちょっと違いますね。なんか永遠の命の話しての泉の話で夫の話が突然出てきますね。この突然の命令にびっくりした女性は、夫はいません、とっさに嘘をつきました。これにイエス様は、嘘つくんじゃないよとおっしゃらないですね。こうおっしゃいました。夫がいないとはまさにその通りだ。あなたは5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言っただけだ。イエス様は神様ですから、さすが彼女のつらい過去を全部知っておられました。彼女は死別をしたのか離婚をしたのか分かりませんけれども、過去に夫が5人いました。そして今一緒に住んでいる夫には満足できない状態のようです。現代にもこういう女性がいるとすごい不思議ですね。でも2000年前のことですから、なおさら大変な状況だったと思います。聖書にはいろんな問題を抱えている人がいますね。とにかく彼女の人生は極端に惨めでした。不幸を好む人は誰もいません。彼女も必死に幸せになりたくて努力したと思います。しかしいくら頑張っても幸せをつかめず、満足はできなかったでしょう。そのため夫にしがみつき、いつの間にか夫の存在は偶像のようになっていたと思います。それに夫に愛されず、何回も失敗したせいで心には深い傷が残っていたでしょう。社会から忌み嫌われ孤立していて、誰も来ない真昼にわざわざ井戸に来ていたかもしれません。夫の問題、考えてみたいです。皆さんにとって夫はいますか ?5 人。夫5人いるでしょうか。皆さんにとってイエス・キリストより優先されるもの、皆さんを悲しませている罪や傷はあるでしょうね。このような罪や傷があると、 せっかくいただいた命の泉に汚れがたまり、永遠の命の喜びがあふれ出てこなくなるでしょう。こびりついてるんでしょうね。この夫の問題、どうすればいいでしょうか。続いてイエス様はサマリアの女性に礼拝について教えています。礼拝で私たちは神様の御臨在を経験します。23節24節には、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。神様は私たちが霊と誠を持って礼拝するときに喜んでくださいます。霊と誠の礼拝とは何でしょうか。いろいろな意味があると思いますが、礼拝を通して私たちの考えが変わることだと思います。考えが変わり、行動が変わるというのは、世間でも認知行動療法という、もう大人気な療法がありますね。セラピーなんですけれども、これは精神レベルにアプローチする有名な精神療法です。しかし、聖書で言っている考えの変化というのは、この世の価値観ではなく霊的な価値観を持つことを言います。私たちクリスチャンはこの世の思想、哲学をはるかに超えた霊的な考え、神様の思いを持って生きるのです。ローマ書8章6節を一緒に読みましょう。ローマ書お願いします。せーの。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。ここで肉の考えは、この世の価値観、自己中心な思いなど、結果は死です。霊の思いは神様の考え、この考えは命と平和を与えます。次にエゼキエル36章26節を一緒に読みましょう。皆さん読んでくださいね。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。神様は私たちに新しい霊、聖霊様をお与えになります。そして石のような私たちの罪や傷を取り除いてくださいます。私たちは週1回ズームの礼拝、また日頃の個人のディボーション、祈祷会など神様との交わりの時間がありますよね。この時に私たちの罪の問題、傷の問題を神様は解決してくださいます。そして私たちの考えは変わるのです。私がバンクーバーに行った時に、なんか3カ所教会通ってたんですけど、皆さんのメノナイトと韓国の教会と、カナダ人の普通の地元のところ行ってたんですが、カナダの教会のメンバーの一人が、姉妹の話なんですが、彼女は3回結婚したんですね。でも不思議にもう3回も旦那さんが亡くなられたんですよ。死別したんですね、離婚でもなく。そして残されたお子さんたちを一人で育てる、5、6人お子さんいたんですね。一人で育ててるシングルマザーでした。まあ6年前ぐらいで、今は多分60歳ぐらいになる方だと思うんですけど、 とても惨めに思えますよね、その状況が。で、周りからもいろいろ責められたり、自分を責めたりもしたと思います。私たちクリスチャンも苦労が続くと、神様に罰せられてるのではないのかって、自分を責めたりしますよね。でも彼女はこう言っていました。陽子、辛い時もあるよ。でも子育てもできるし、子育ての喜びがあるんだよ。神様は私の人生にご計画があって、あるんだ。私はそれを信じている。神様は私を愛してるんだから。彼女は神様の考えを持って自分の人生を吟味して生きていました。彼女の喜びの泉を私のような隣人にも流してくれました。当時苦労していた私を励ましてくれるために、わざわざ辛い過去を打ち明けてくださったこと、彼女に今も感謝しています。ヨハネの福音書9章にイエス様は生まれてからずっと目の不自由な方に、神様の栄光のためだと宣言してくださいます。不幸に見える出来事を誰かの罪、誰かのせいだと思う世の価値観を打ち砕き、イエス様は命と希望を与えてくださいました。サマリアの女性もイエス様に出会って自分の人生に希望を見出しました。夫を偶像のように礼拝していた罪の問題、それに気づき、また自分のすべての悲しみ、虚しさなど理解してくださるイエス様こそ神様でキリストだと告白できます、できました。彼女はイエス様に出会い、天国の喜びに満たされました。この井戸にはもう来なくていいとバケツを投げて走り出して町に行きました。そして福音を伝えました。私はこの頃、礼拝を通して人の心は変わるんだ、考えは変わるんだというのを実感しています。3年前から神学の勉強をして、そうですね、この間終わりましたけれども、私は恥ずかしながら、自分のディボーションの時間はあんまり持ってなかったですね。でも、せっかく神学を勉強してるから、自分の生活態度を変えようと思って、毎日聖書を読み、賛美し、祈る時間をせめて1時間以上取ろうと頑張っています。今もそれを守ろうと頑張っています。どうしても眠い時、どうするかというと、この机で聖書を開いて寝ます。とにかく神様はここにいらっしゃると信じて、そこに座っとくんですね。まあ、こういう生活を無理にでもやっています。こういう生活を皆さんはやっていると思います、すでに。でも私はちょっと足りなかったので、それを自分の生活に取り入れています。こういうのを続けていると不思議な経験をしました。実は皆さんによく証しをしてたんですけれども、私は離婚を機に姉と義理兄と折り合いが悪くなっていました。姉のことをとっても頼りにしてたから、助けてもらえなかった時のショックが大きかったんですね。健太が3歳と大志が1歳、そして健太が7歳と大志が5歳の時、2回 姉のお家から追い出されました。経済的に私は頼るつもりはなかったんですけど、その時居場所がなかったので、ちょっといさせてくれたらいいなと思いましたが、まあ、見事に2回追い出されました。そして冷たい言葉を言われましたね。この世に幸せになりたくない人は一人もいない。私は幸せになるために頑張った。しかし、結果が悪い。どうしてこの気持ち分かってくれないの？と悲しかったですね。サマリアの女性の気持ちもこうだったと思います。 このショックがですね、大変ですよ。10年以上も耳元にですね、あなたの姉は薄情なものよ、とかですね、あなたは見捨てられたんだよ、ってあるんですよ。この悪い考えが浮かび上がって、本当につらかったですね。この考えは私を死に追い込むほどでした。これは精神科的には PTSD のフラッシュバック症状でなかなか癒されません。治療できません。一生抱える人が多いです。これを霊的に考えると、せっかくいただいた永遠の命の泉に私の傷や罪が石のようにこびりついていた状態でした。自分の力ではどうすることもできません。ところが2月26日ですよ、この間の。あまりにも不思議でメモしています。ずっと詩編を読んでました。ずっと詩編をひたすら読んでいるときに、詩編49章、7節から8節。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を紙に払うことができない。魂の買い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。この御言葉を読んだ時にびっくりしました。どうして私は姉から助けられなかったかという疑問を10年以上持っていたんですけど、この答えがここにありました。どうしても許せなかった姉とギリアニの言葉、雪のように溶けて、雪が溶けるみたいに許すことができました。この力は私の力ではなく、聖霊様の不思議な力でした。神様がこうおっしゃってるように感じましたね。あなたのお姉さんと義理のお兄さんはいくらお金持ちでも、あなたの身代金は払えなかったんだよ。なぜならあなたは高価な存在だから。あなたの兄弟には能力がなかったんだ。だから私が直接あなたとあなたの子供たちの面倒を見たんだよ。私は私の身代金を払ってくださったイエス様の愛を、その時改めて感謝しました。姉の家から追い出されても、本当は一日もホームレスにならなかったんですね。シェルターに入れてもらったり、3食食べてました。そういうことを思い出し、感謝しました。10年以上も兄弟を憎んでいた私の深い罪、そして私の人生に神様のご計画があるのかと疑った、その疑ったためにぶつぶつ不満を言ってた罪、神様より姉を頼っていた、その罪を悔い改めました。本当に自分が罪深いなーって本当に感じました。その後が不思議ですよ、皆さん。私の考えが全く変わったんです。今も姉とギリアンにはたまにおかしいです。でも私の心が、考えが変わりました。姉とギリアンが全く憎くならなくなったんです。フラッシュバック、私にずっと支えていた辛い記憶、そういうことが消えたんです。姉への憎しみが全く消えました。これちょっと精神科の先生に言いたいぐらいですよ。聖霊様によって消えますよって教えたいぐらい。その後私は自由を感じ、神様との交わりが楽しみになってきました。イギリスの有名な牧師先生、ロイド・ジョーンズ牧師が、栄に満ちた喜びという聖霊論の著書があるんですけど、そこでクリスチャンは毎日聖霊様に満たされるべきだって教えています。私たちもみんな聖霊様に満たされ、私たちの罪や傷の問題を解決でき、本当に喜びに満たされたいですね。 そろそろ終わりですけれども、エペソ人への手紙1章17節から19節をゆっくり一緒に読んでみたいと思います。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また、神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。ありがとうございます。この御言葉は私が神学を始めたって聞いて、リエさんが喜んで与えてくださった御言葉です。これはパウロのお祈りですね。この御言葉は、私たちの信仰生活がいかに豊かで広いものなのかを教えています。神様の大きさを理解するためには、一生かけても知り尽くせません。私たちの想像をはるかに超えるものです。当時私はこの御言葉を聞いたときに、私の人生になされるのかな、こういうのが、こういう御言葉がなされるのかなって漠然としていました。しかし今、私が気づいているのは、確実に霊的な世界があるという、そういう気づきがあります。また神殿から水が流れて、くるぶしまで浸っているような感じを受けています。やがて膝まで満ちて大河で泳ぐようになることがとても楽しみになってきました。最後の御言葉ですが、エペソ人への手紙5章18節から20節を読みましょう。聖霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って、互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、父なる神に感謝しなさい。そうですね。日頃の私たちのデボーション、そして礼拝を通して、私たちは賛美し、祈り、感謝を捧げて、聖霊様に満たされます。いつも聖霊様に満たされますようにお祈りいたします。最後の絵ですが、ジェイ君が一生懸命作ってくれて、この絵のように、ね、聖書を読んだらこう泉が湧き出てるような、このイメージで、毎日礼拝を捧げたいと思います。霊と誠によって礼拝することによって、命の泉からの水がいつも溢れ出てますように、お祈りいたします。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。私たちに永遠の命の泉を与えてくださったこと、感謝いたします。時に私の罪、私たちの罪や傷で、喜びがない時もありますけれども、いつも聖霊様に満たされますように、私たちを励ましてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。